7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス、Voice of Indonesia、伝えること、つながること、意見のあること。
Selamat malam.こんばんは。こちらはインドネシアの声です。トコナッツのジャカルタから日本語放送をお送りいたします。10月27日土曜日、今晩、これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。それでは、最初のニュースです。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
ジョコ・ウィドド大統領は9月21日に辞任したM・ディン・シャムシュディンに代わってシャフィック・ア・ムクニを対話と宗教教官の協力と文明の大統領特使に任命しました。シャフィク・ムクニは宗教と文明の関係におけるムハマディア中央リーダーシップの会長としての地位を失うことになりました。2018年大統領令第52M5 に基づく特使として任命されました。ジョコイ大統領はシャフィク・アムクニに国内外の対話と対人関係の協力を発展させるように指名しました。大統領令によると、シャフィクは、ワサティアの原則に基づいて、インドネシアのイスラム教徒の生活を促進する任務を引き継ぎました。シャフィク・アムクニは、スナン・アンペル・イスラム大学スラバヤでイスラム文明の教授です。ムハマディア・シドワルジョ大学の首相を務め、東ジャワ州ムハマディア地域リーダーシップの会長に就任しました。それでは次のニュースです。レッノ・マンスリ外務大臣はインドネシア政府が ASEAN 加盟国やパートナー諸国のインド洋太陽協力の構想を確定し引き続き協議していると述べました。これはレッノ大臣がガジャマダ大学の上院ホールで開催された外交フェスティバルで公開講演を行う際に言われました。レッノ大臣によれば、インド洋パシフィック協力の概念はインドネシアによって開発された新しいイニシアティブです。この概念は太平洋地域とインド洋を結ぶことにより、インドネシアが世界の繁栄と平和に貢献することが期待されています。レッノによると、他の国々も協力の概念を持っていたため、インド太平洋の概念を成立したいんです。それでは次のニュースです。日本は中部ジャカルタの電子発券プログラムを通じて、罰金チケットの数について、中央ジャカルタ警察交通ユニットに高く評価しています。これは中央ジャカルタのメトロリゾート警察交通ユニットの責任者、ジャカルタの警察長官であるジュアン・アンディ・プリアントに伝えられました。ジュアン氏は交通事故の数は同期間に236件の事件に達しながら 重検の543交通違反者の合計は1ヶ月から2018年10月に発見されたと述べました。以前はエムハタムリン通り、中央ジャカルタなどの主要ルートで2018年10月1日から1ヶ月間監視カメラを設置して罰金チケットをテストしました。監視カメラは交通規則に違反する車両のアイデンティティの画面を自動的に探してカプチャーしました。違反したドライバーのデータは警察のデータベースサーバーに送られます。役員は手紙または携帯電話で有償の車両を確認し、違反の証拠を通知ました。それでは最後のニュースです。ジャカルタのアニス・バスウェダン知事とイギリスのモーザン・マリック大使はジャカルタの市庁舎で文化、教育、インフラ、交通、資金調達に関する問題について話し合いました。彼らも持続可能な緑の技術と同行された住宅の概念を促進する努力についても議論しました。一方、モアザ・マリック氏はジャカルタの役割はインドネシアとイギリスの関係を強化する上で重要であると述べました。彼はジャカルタとイギリスの関係を確立し続けたいです。彼はジャカルタとイギリスの関係を確立し続けると確認しました。モアザ・マリック氏はまたロンドン市長から大都市と先進都市からなる世界都市文化フォーラムに参加し、両国の競争力の源泉となる製造的産業の能力を促進するためにジャカルタに招待状を送りいたしました。またインフラ整備を促進するための財源提供もあります。この資金調達は他の国との協力国心を調達する機会であるイギリス輸出金融を通じてイギリス政府によって行われます。インドネシアのため、イギリス政府はすでに50億ドルの予算を割り当てています。これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。
インドネシアだよりのコーナーです。インドネシアのいくつかの地域からのユニークで興味深い情報をお届けします。
リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日もインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りはジョクジャカルタから来ました。ジャワ民族の一つの文化マチャパッを保存するために、ジョクジャカルタのバントル市の文化局は72時間のマチャパッイベントを行いました。このイベントはバンサーサスナクリダに行われました。バントル市文化局局長スナートによると、前回2008年に同じイベントが48時間に行われていました。このイベントはマチャパッを若者たちに紹介して、将来の若者たちに忘れられないように行われました。マチャパッはジャワ民族の歌集です。この歌は日常生活について語ります。その中に15の歌が国の状況に合わせて選ばれています。例えばスラッウラレという歌です。この歌はスラカルタの王スイス・スフナン・パクブオの4世に作られて、国民が平和で他の人と分かり合えるように歌には様々なアドバイスが入れました。次のお便りは東ジャワ州のジャンバルから来ました。ジャンバル大学とボゴル農業大学の何人かの研究者が カーボンフートプリント研究に関する共同研究をしています。モゴル農業大学の経済と経営学部の学長ヌヌン・ノリアットのは、カーボンフットプリント研究はインドネシア、特に家庭で生産される二酸化炭素の量を測定するために用意いられたと述べられました。2010年に生産された二酸化炭素はインドネシアが12位にランクしていますが、2012年には5位に上昇し、2015年には12位に戻りました。実施された調査では、2015年にインドネシアで生産された二酸化炭素の削減は、政府の燃料保証金の廃止、エネルギー省への意識的なキャンペーン、交通機会の改善に影響されました。この調査の結果は、政府が実施される経済政策を決定するために入力することができます。最後のお便りは、またジョクジャからいただきました。火曜日に東南アジア諸国の医療従事者と毒物専門家がジョクジャカルタに集まり、ヘビの交渉や有毒な海洋動物による病気の治療基準について話し合いました。このイベントはジョクジャカルタで10月26日まで開催される第5回 ASEAN 海洋動物ヘビ環境浄化環境国際シンポシウム2018年の一部です。インドネシアの毒物学会大統領トリマハラニは、何十年もの間、ヘビや有毒な海洋動物の交渉がインドネシアでは無視された問題になっていると述べました。スネークバイト病は死に至る最も一般的な疾患の一つですが、生態系へのダメージはまた、人の中毒動物の交合症例の増加にも寄与します。2017年のリモートエンパーディションコンサルタントサービスのデータは、毎年13万3000件に上る病気を表し、年間13万3000件の記録したがん症例数を上回っています。国際シンポシウムの傍らで、インドネシアの毒物学会とマレーシアの毒物学会は、有毒なヘビや動物の影響の扱いに関する教育、訓練、研究の面で協力することになります。これでインドネシアのお便りを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、歴史です。今日はジャカルタに行われた第2回インドネシア青年会議から始めます。第1回インドネシア青年会議が1526年30日から5月2日まで行われました。最初の会議が独立することができるように、青年向けの組織が必要になることを注目しました。この最初の会議がムハマッタ・ブラニにリードされました。そして1928年27日から28日まで第2回インドネシア青年会議が行われました。この会議でインドネシアを独立させる誓い、スンパッパムダが生まれました。この機会はインドネシアの独立運動の始めとして知られています。第2回の会議がインドネシア学生組合の会長スゴンド・ジョヨ・プスピトにリードされました。この会議には人民協議会のメンバー、大人たちの組織、そしてマスコミなども出席しました。次は 全国電気の日について続きましょう。日本の電力会社から電気・ガス会社を脱出した後、電気・ガスの従業員代表団がスカルノ大統領に直面し、同社をインドネシア共和国政府に引き渡しました。会社の降伏は、スカルノ大統領が受け取った後、政府令1545年10月27日付の1545の1は、公表事業やエネルギー省の下で電気・ガス局を成立しました。それ以来、10月27日は電気とガスの日として知られています。当日は、ジョクジャカルタで1946年10月27日に初めて言われました。電気とガスの日である10月27日の公式決定は、1960年の公共事業大臣の決定に基づいて行われました。その後、1975年9月30日に交付された公共事業大臣令第235号 KPTS 1975年に基づき、12月3日に発生した工業事業と電力の日として行われました。国家電力として電気の精神や価値観の重要性を考えると、1992年8月31日付の工産エネルギー版 1134K43PA1992 の大臣の決定に基づいて、10月27日は電気の日として記念されています。最後は1958年10月27日にパキスタンの初代大統領イスカンデル・ミルザはアユブ間に起こったクーデターで大統領の座から上京されました。イスカンデル・ミルザはパキスタンの最後の総督として務めたことがあります。1956年、最初の憲法を成立するとき、総督という大統領は大統領に変更されました。そのとき、ミルザは大統領として選ばれました。しかし、彼の治世に2年間に4回総理大臣の変更があり、政治の状況は不安定でした。1956年の憲法は、今までの不安定な権威として知られてから、1958年10月7日に、ミルザは緊急事態憲法を強制しました。彼は緊急事態の管理者として、パキスタンの陸軍司令官、アユブ・カンを任命しました。しかし、アユブ・カンは緊急事態憲法の制定、あと3週間以内にミルザを辞任させ、彼をイギリスに連れ去りました。この地を流さすクーデターで、10月27日にアユブ・カンは自分を大統領に任命されました。ミルザは1969年に辞表するまでロンドンで表明しました。これで歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。これから2018年インドネシア貿易博覧会15億ドルの取引を目指すことについてのニュースをお伝えします。ジョコイデル大統領は水曜日、ICBSD でインドネシアで開催される世界最大トレードショーインドネシア2018年貿易展を発足させました。この機会には ダラミンナスチョン経済大臣、貿易大臣エンガルティアストルスキタ、総経済庁長トリアワンムナフ、商工会議常会長ロサンロスラニ、そして万端州知事オヒディンハリも出席しました。このイベントでは友好国や企業からの多くの大使も出席しました。大統領は付属しているインドネシアの貿易収支についてすべての締約国に思い出させました。インドネシアの経済収支赤字は173億ドルと記録されました。ジョコウィドド大統領によれば、この大きな数字は輸出を促すことによって直ちに節制されなければならないんです。また、ジョコウィドド大統領は非伝統的な国の貿易、インドネシア大使に国の輸出を促すようと認めました。40円貿易と投資契約は2018年貿易博覧会の初日に証明されました。貿易額は51億9000万ドルで、貿易額は5億1397万ドル、貿易額は4億8000万ドルでした。購入民主の約28の証明契約が実施されると推定されています。契約をする国々は、オーストラリア、サウジアラビア、ベルギー、フランス、オーストラリア、中国、オランダ、スペイン、メキシコ、タイ、チリ、シンガポール、マレーシア、アメリカ、フィリピン、ブラジル、イギリス、ドイツ、エジプト、ナイジェリア、イタリア、香港、台北、アラブ首長国連邦、イラク、そして日本です。貿易省は、このイベントが15億ドル取引価値に達することができるようを目標としています。10月24日から20日にかけて開催される2018年インドネシア貿易博覧会では、産業、工業、農業、工芸品など様々な分野のインドネシア製品が展示されています。鉄工芸品にはインドネシアの様々な矯正施設の優れた製品である、優れた重慶車製品が含まれています。この製品には木製家具、バティック、フットボール、革製品などの様々なアイテムが含まれています。インドネシア貿易博覧会2018年はまた、シーフードや漁業を展示しています。海から世界へをテーマにして、宣伝活動は貿易省と外務省との協力を得て、海洋水産部が出資したものです。この省令には、漁業従業員、ペルンペリンド、ペテプリカナヌサンタラ、貨物サービス提供者、地方政府及び地方政府から20名の参加者が参加しました。このイベントは、グローバルな機会のための製品を創造をテーマにしています。2018年10月13日までに、124国から、8313人のバイヤーが登録されました。これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソネンドネイシアです。今日は西ジャワ州のサヴェル滝についてご紹介します。西ジャワ州のスカブミ地区は美しくて訪問することは興味深い観光地があります。それはグデパンラゴザン国家公園です。この観光地で訪れる価値がある様々な自然のスポットがあります。その一つはスカブミ地区のカドダンピッ県のスカマジュ村に位置するサヴェル滝です。その名前から見るとこの観光スポットは非常にユニークです。なぜならインドネシア語でサヴェルはお金を投げるという意味です。そしてこのサヴェル滝観光スポットの名前は滝の落ち水の中心に大量の水が跳ね上がるからです。そのためあなたが滝から遠く離れていてもあなたの体は水の跳ね返りで濡れたこと可能性があります。このことでこの滝はサヴェル滝と呼ばれています。この観光地では入浴に使用され、特に寒さに強い人にいくつかの小さな川を見ることができます。サヴェル滝の地域の高さは海抜900から1300メートルにあります。サヴェル滝に行くには観光客はスカブミのカドダンピッ県のグデパンラゴザン国家公園のシトグヌーリゾートホールの入り口から入ることができます。この入り口から観光客は 1.2km のところで歩かなければなりません。サヴェル滝に向かうあらゆる場所には観光客が必要とする様々な情報を提供するガイドがあるため迷子になることを恐れる必要はありません。吊り橋を歩いているとき緑色の木々を見下ろして楽しむことができます。サヴェル滝の観光地に広いキャンプバーもあります。キャンプ用具を持っていない場合はこの観光地の管理者にレンタルすることができます。キャンプに慣れていない人に一晩滞在したい場合はホテルに泊まることができます。滝の周りには様々な価格で多くのヴィラやホテルなどがあります。リスナーの皆さん、これでパソネンドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
ワルナ・ワルニ、ワルナ・ワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナ・ワルニです。今日はバハリカプリフェスティファルについてのニュースをお伝えします。リスナーの皆さん、リアウ州は今年バハリカプリフェスティファルを行いました。今回はこのフェスティファルは2018年9月21日から24日まで誕生日なんで行われます。今年のフェスティファルにはマレーシアとシンガポールからのジェットスキーパレードがあります。パレードが21日に行われました。観光大臣アリフィアヤによると、毎年このフェスティファルはいつも新しいイベントを行いますから、観光者はそのイベントに参加することができます。インドネシア観光省の100ワンダーブルイベントのリストに入ります。リアウ州へ行ったらぜひこのフェスティファルを見に行ってください。 年のフェスティバルは9月2日に始めました。開会としてロンパク島にたくさんの木を植えます。それはすべて観光のために行われます。そしてマレーの海岸に典型的な伝統的なゲームをしました。例えばスクリーン競技、タコ、トップブラス、ジョンボートなどです。ジョンボートは小さな無人帆船を使って伝統的なキャプリッシュのゲームで、風向きに合わせて海に突き当たります。リスナーの皆さん、カプリの観光局長ムリマルは、このイベントはいつもワンダーブルインドネシアセーリングプログラムに合わせます。このイベントを支援するために、観光省はすでに様々な施設を提案します。例えばレストラン、ホテルなどです。このイベントは外国人観光客者にインドネシアの海を紹介するために行われます。このイベントはインドネシアの海を紹介するために、または外国人観光客を紹介するために行われます。カプリは直接インドネシアとマレーシアとシンガポールの境界にありますので、観光客の入り口になります。そのため、このイベントは経済的にとても重要です。リスナーの皆さん、これでワナワニを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップ歌手、インダーデヴィパルティヴィをご紹介します。それでは皆さん、まずはインダーデヴィパルティヴィの曲、バルアクタフチンタイトアパを聞いてください。 Baru aku tahu cinta itu apa の曲はエンターテイメント業界、特にインドネシアの音楽業界でのインダーデビュープルテビーのキャリアの始まりのようなものでした。この曲は2010年にリリースされた彼女のデビューアルバム Hypnotis の主な曲でした。2010年以来、インダーはいくつかのアルバムをリリースしました。それは2010年に Hypnotis、2012年にタマントルインダー、2015年にデジャブでした。12曲を含まれたヒプノティスのアルバムは200万枚以上売り上げました。では皆さん、次の曲はインダーデビュープルテビーの Cintamu adalah takdirku を聞いてください。
Demi Tuhan hatiku langsung jadi milikmu pertama ku bertemu.
Sungguh mati cintaku sudah inginkan kamu menjadi kekasihku untukku saja.Selama hidupku Aku yang paling mampu Selamanya di sisi santai Aku mati Cinta adalah takdirku
この曲は、インダーデビュープルテビーとトゥク・ウィスヌによって歌われた曲でした。適切な音楽の伴奏で、この二人の歌手は、曲のメッセージをうまく伝えました。愛の信念とお互いを補完する ことについて曲は、2010年にある民間テレビ局でのドラマ番組のサウンドトラックになりました。2010年5月23日にリリースされたシングルは、ヒプノティスのアルバムに含まれていました。それでは皆さん、最後はインダーデビプルテビの日記曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam, mau.
Mau-maunya.
Diciumin kamu, mau. Diduain juga, mau. Dicuekin juga, mau.
Mau-maunya.
Aku kamu, apakan aku jadinya. Hipnotis aku, kamu, kamu, hipnotis aku.
Kamu hipnotis aku ikut kamu.
Kamu janji ini, mau. Kamu beri itu, mau. Dibohongin juga, mau.
Mau-maunya aku.
Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam, mau.
Mau-maunya
aku kamu. Jadinya begini, rasanya seperti kamu hipnotis aku, kamu, kamu hipnotis aku, kamu, kamu hipnotis aku, kamu, kamu hipnotis aku, kamu, kamu hipnotis aku.
Voice of Indonesia, let's make the world green.
Indahnya semua yang kurang. Yang sedang mencoba buramkan dunia nyata. Mungkinkah ini yang namanya kuasa Tuhan? Yang seringkali terlupakan oleh manusia.
Voice of Indonesia, let's make the world green.
Kau
Voice of Indonesia, let's make the world green. Voice of Indonesia, let's make the world green.
Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam, mau.
Mau-maunya.
Diciumin kamu, mau. Diduain juga, mau. Dicuekin juga, mau.
Mau-maunya.
Aku kamu apakah? hypnotis aku. Kamu, kamu hypnotis aku. Kamu janji ini mau, kamu beri itu mau, dibohongin juga mau. Kamu suruh datang mau, kamu suruh pergi mau, kamu suruh diam mau. Aku kamu apakan aku jadinya.
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。
毎日 SW3325kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。
ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。また、ボイスオブインドネシアの Facebook、The Voice of Indonesia、または Twitter のアットマーク、VOI インドネシア、および Instagram の Voice Underbar of Underbar Indonesia もご覧いただけます。
LLE ワールドサービス。ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。